さあ今週も始まりましたけどもね、はい、先週はね、ジュンさんが新潟から帰ってきたばっかりだということ
で、そうですね、
はい、もう駆けつけの、はい、ホットな話をねちょっとお伺いしましたけどね、はい、今回はその他にもあっちですか、豊橋の方とか。
そうですね、豊橋も回ったし、ね、うんうん、
いろいろ回ってますよね、ま
あ、豊橋といえばね、もうあのアンディのお膝元ですからね、公民館でやったり、あと、まあ、あのライブハウスでやったりとか、はいはい、あと個人の家でやったりとか、ね、まあ、結構楽しみなんですけど、
ね、はいはい、新しいアルバムの方はどうですか、
はい、あのね、実はね、おかげさまですごく売れてます。
あ、そうですか、良かったです、良かったです。
本当にアンディが驚くくらいに、喜んでうわうわ
うわうわ売れるわ売れるわ
うわうわっていうのはあんまり最近も聞かないけども、
入れ食い
入れ
それちょっと違う
でやっぱり僕たちの企画当たったねっていうふうに言ってるんですけど、まあ、あの菩薩筆、
いや売れますよあれは。
でまたあのね、あの、
はいはいはい、ジャケット、
ジャケットのデザインがね、いいので、
あ、よかったですか。
まあ、みんなほらジャケ買いするじゃないですか。
まあそうですよね。
でこのいきさつなんかも、このジャケットのいきさつを話して、エレンコレベルのって話もね、
はいはいはいはい、
あと、岡村敏子さんがこうデザインして、あのこう書いていただいたとか、まあ、そんな話を一番話を全部やるんですけど、ものすごく皆さんがそれで共感していただいて、
あ、ありがとうございます。
本当に売れるんです。次回もまたよろしくお願いします、
ね、あ、ぜひぜひぜひ。
であの実はね、あのこのアルバムをもう、あのもう一応今回作ったんですけどもね、はいはい、あの次回のアルバム、もうあの音で撮りました。
あ、もう撮った、
はい、
早い、早いですね、
ボサ、ボサヒッツ
2が出る、
出ます。でそれでお願いしたいです。
あ、もちろん、はいはいはいはい、いつの間に撮ってるんですかそんな、ね、
へっへっ
へ、この
間のあの実はの自由が丘のステージ U での、はいはい、
ああ寝ながらの
レアじゃなくて
アンディと
ライブ、
はいはいはいはい、
その次の日と次の、その次の日、はいはい、2日間に分けて撮ったんですよ。
おお、すごいですね、
それもも
う超人的ですね。
どんな曲をやるか、その時まで決めてない、決めてなくて、アンディも全然曲知らない、
知らない
というのはボサヒッツなんだけども、まあほら今回はもう前回はね、
はいはいはい、
だいたいみんなが知ってるような、皆さんも知ってるようなボサノバ、まあね、で次はボサノバ好きな人が知ってる曲、
あ、じゃあ
ちょっと
上級編、
上級編を、
今はさっき最初のは割と初級編
だけども、それじゃあ
中級だ、
それじゃあ売れないから売れないというか、
いや売れますよ、
そうですか、
売れます
よ、そこだから今回は、イパネマの娘と市街地サウダージを入れたんです
ね。あ、入れたんだ、一応サービス
ウランカな挑戦
サービステイク、
そうそうそうそうい
やでもジュンさんのファンだったら相当知ってる人多いと思う、
ね、でもほら僕のファンじゃない、我々のノスのファンじゃない、
あ、そっかそっか、
方にもっと知ってほしい、ね、っていう意味があるんで、
やっぱそこはね、イパネマと、
ね、イパネマとそうです、チェガ
ジは、ね、
抑えとかないと、前回入ってないんでね、取っといたっていうか、まあ、たまたまそういうふうになっちゃったんですけども、はいはい、他にだから今回はジェット機のサンバ、それからセイウェウカント、フェイスアイラビュー、
はいはい、
それから、エストラダブランカとか、
はいはいはい、
あのカミネクルーザードス、オーグランジアモール、はい、そうですあのオルフェのサンバ、
はいはい、
フェリシダージ、
はいはい、
まあ、そういったのをね、14曲入れたんですけど、ね、
で何曲ぐらい撮ったんですか。
で14曲
もう撮ったの。
うん、
マジで、
うん、
もうちょっと超絶都市がもうなんか昔 の, あのビートルズのレコーディングみたいですね。
そうなんですか。
1日に何曲も撮っちゃうみたいな。
ああ、でも僕あの三四郎 の, ライ、あのレコーディングの時に、1日30曲近く撮ったことあるから。
そうなんだ、
あの頃はまだ若くて、
あの
今回途中でめげて疲れたんで
体力的にも
体力的に限界を感じました、
でも逆に時間かけりゃいいってもんじゃないですからね。
あのね、あの人間諦めが肝心。
そうそうそうそう、それと思いますよ、あの、ね、何回もテイク取り直したところで
何回も最初のテイクは意外といいんですよ。
いいですよね、で多少なんかずれたりとかしても逆になんか勢いがあるっていうか、
まあ、それがねなんかライブっぽくてい
いノリがあるっていうか、
ね、そうそうそうそう、
やってるうちにノリがなんかなくなってくる
って感じですよ。そうそうそう、なんかあの形にはまっちゃったっていう感じでね、面白くない、
かっちりしすぎちゃって面白くないっていうのありますよね。そうそうそう、 ますよね、うんうん、
それと己の力知らないと。
いやそんなことないでしょ。
いやいや、でもね、
さんが己の力知らないって言われたら、
いやいや、僕だってさ限界があるからさ、ものすごくたくさん、いやいやだから、いやいやいや、自分はこの程度なんだっていうこと諦めが肝心ですよ、本当に。
でも潤さんとはね、音の場でだいぶ鍛えられました
ねえ、
ギターソロで、
懐かしい、
うん、ギターソロでね、
懐かしい思い出が走馬灯のように、
走馬灯のようにね、
うん、いつもほら梶田立てで、うん、ポキはね、
ポキ泣くし、今は泣き、ポキがワンとか泣くしね。
せっかくよく撮れたのに、
よくやりましたよね、あんなこと、山合宿で、
ねえ、本当に、あとあのほら、あの近くのあのほら近くっていうか、はい、だいぶ遠くからなんだけど、はいはいはい、御殿場からのあの、うん、はい、砲弾の音。
そうそう、東富士演習場の
演習場の
ね、砲弾の音が
ダーンってね
よくわかんないレコーディングをやっていましたけど ね、うん、懐かしいですね、本当にねまあそれに比べたら、
うん、
ね、
そうそう、今環境が全部
環境も良くなり、
うん、そう、
もう潤さんもレコーディングに慣れ、
うん、そうそう
慣れもありますよね、まあ、
慣れもありますよね、まあ、
このぐらいにしとこうかぐらいの感じ で、
うん、そうできるから、これ以上無理だなと、
そうそう、慣れてないと何回もやり直すみたいな、うんうん、
ま、慣れてないと
納得いかない、
まだできるんじゃないか、本当はできてない、
そうそう、もう一回やればもっと上手くいくんじゃ
ないか、そう、上手くなるじゃん、そう、大間違いですよそれは、本当にもうよく僕はよくみんなに言うんですけどね、うん、うん、ね、うん、一番いいのがね、うん、あのじゃあ試し撮りしてみますかっていうね、
あ、これは、ね、それが一番いいんですよ、あの、ね、そういうレコーディングやってて、ボブ・ディランが昔ライブ、あ、アルバム作るときって、うん、試し撮りしてみましょうってやったやつを本当に使っちゃうみたいな、
それがね一番肩の力が抜けて、
う
ん、
これにしましょうみたいな、
いいですね、
うんうん、おかしいですね、ライカ・ローリングストーンって超有名な、
うん、
あれ、オルガンがすごい印象的じゃないですか、
うんうんうん、
あれアル・クーパーなんですよ、ね、
アル・クーパー、ああ、そっかそっか、
でアル・クーパーってそんなに有名じゃなかったんですけど、まあ、たまたまスタジオに来て、
うん、
でオルガンを試しに弾いてみて、
うん
うん、で本当に試し撮りみたいな、練習してるやつをボブ・ディランが回してて、
うん
うん、これで OK みたいな、
あ、本当
そう、
まあ、そういうもんですよね、
うん、
うん、
まあ、僕もいろんなミュージシャンの逸話聞くけども、なんかやっぱりすごい人って本当なんかレコーディングの仕方もちょっと超絶っていうか、何がいいかって分かってるでしょうね、やっぱりね、どういうのを撮るのがやっぱりこう一番いい、
てか諦めが早いんですよ、
みんな、あ、諦め早いんでしょうね、
あの、うんうん、己を知ってるから、
まあ、かといえばちょっとよ話ずれますけども、スティーリー・ダンとかね、
うん、
あのドナルド・フェーゲンのレコーディングなんかもちょっと奇妙なんですよね、あの人、
ね、なんで、
ね、ドラムフェーゲンのレコーディングでドラム叩いてる、うん、あの黒人のドラマがいるんですけど、うんうん、ジェームス・ギドーさんってね、うんうん、まあ、超有名ですよ、マービン・ゲイのセクト・マッツ・ボインのとか、
あ、そう、
レツ・ゲッテオンとか叩いてる、うんうん、僕ちょっとインタビューしたことがあって、うんうん、ロサンゼルスで、うんうんうん、で一番レコーディングの思い出として残ってるのがドナルド・フェーゲンで、あの結局あの人って、うん、なんか曲を聴かない、知らないままに要するにスタジオに入れられて、
うん、
曲聴いたこともないと、
うん、
でドンカマだけヘッドホンでこう鳴らされて、
うん、
これに合わせて叩けばいいって言われて、
あ、そうなの、
そう、曲わかんないの、
うんうんうん、
で余計なおかずを入れなくていいからひたすらこれに合わせて叩いてって言って、まあ、ただひたすらタンツタンツタン叩いて、
うんうんうんうん、
それで、あ、OK だからって
言
って、でもう出来上がりまで何の曲かわかんない、だなんでそんなレコーディングするかっていうと、結局曲知っちゃうとその曲に合わせたりとかね、こういう曲だからこういうふうに叩こうとか、う、要するになんか働くじゃないですか、 それは一切も排除したいと、だからもう人間性のない無機質な、今だったらまあね機械でやっちゃうんだろうけども、当時そんな機械ない時代だから、機械的なそのなんかクールな無機質な太鼓が欲しかったんでしょうね、ドナルド・フェーゲンとしてみれば、
あのね、実はあの今回 の、 あのレコーディングに際しては、アンディは、まあ、イパノマの娘とシェガジ・サウダージぐらいしか、
はい、
曲を知らないんですよ、
うんうん、あ、そうなんですか、
他はやったことない、
あ、意外とそうなんですね、
うん、だって彼はだってジャズとフュージョンの人だから、
あ、そう
か、ポップスと、
あ、そうですよね、
うん
うん、ブラジル、
ブラジルって僕としかやらないんだから、
うんうんうん、
デビッド・ベ、あのベノアピアニストのグループに7、11年いたのかな、その時は なんかあのデビッド・ベノワが結構フュージョンやりながら、うん、あのブラジルの音楽好きだったんで、
はいはいはいはい、
ってたのと、うん、ちょこっとね、だから美味しい水はやったって言ってたな、それ。それかあとはあのオスカル・カスタルネベスのグループにアンディいたんで、
あ、そうなんですか、
だからその時に、でもオスカル・カスタルネベスはブラジルのフュージョンギタリストですから、
あ、そうです、ボサノバではないです
よね、じゃないの、だからね、どっちかというとあのそれの時アレックス・アクーニアじゃないかなって
、あ、アレックス・アクーニア、はいはいはい、
のなんかだと思いますけども、そのメンバーだったんですけども、特別そのボサノバっぽいのはやんなかったらしい、
あ、そう
で、ブラジルツアーなんかアンディ一緒にやってるんですよ。でだけどもその自分はこういうボサノバよく知らないと、
はいはいはい、
で今回もだからほらあの刷り込みがないから本人の、だからどうにでもアレンジができちゃうんですよ。
あ、逆にいいかもしれないですよね、
固定されてないから。だから結構今回のアレンジ面白くて、
あ、面白いですね、
急にあのそれはあの、うん、キーが飛んだり、あの面白い展開になってんで、楽しみにしていただくといいですね。
下手にボサノバ知ってる人よりは面白いです
ね。うん、そう、なんか、
予想外にしないようなこう、
でもね、あのほら音楽的にまとまってるわけですよ、ちゃんと。だからあの木を照らしすぎちゃってはいないんです。でそこら辺の頃合いがなんかやっぱうまくできていて、今回あのアンディと話してたんで、もしかしたらこの一番ヒットの1よりも2の方が絶対いいよね
さらには
言ってるんですけどもね。
すごい、これは楽しみだな、
あとはだから
聞いてる人は今からワクワクしてるでしょ、
あとはだからジャケットデザインよろしくお願いします。
いや、もちろんですよ、ね、これはもう楽しみです ね、だからね。いや、まあ、そんな感じでね、まだまだ、このあと奄美とかね、
そうですね、
行きますけどね、
奄美でおしまい、
奄美でおしまい、
そうそう、なるほど、もうあの確かね2月2日にアンディ帰っちゃうんですね、2日に帰って5日か6日か何かに、あの全米ツアーかなんか行っちゃうんじゃないかな。
あ、そうなんだ、すごいですね、もうね、
だからちょっと、2日の間で、あとは ねやりますけど、
ね、まあそんな感じでね、またいろいろと近況を純さんもね、報告したいと思いますので、ぜひともまた聞いていただければと思います、
よろしくお願いします、